皆さん、こんにちは。ジャパニーズポット101です。
おはよう、東京。こんばんは、ニューヨーク。こんにちは、ロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
オーディオブログ第5シーズン第13課納豆。
こんにちは、ジェシーです。
ゆういちです。レッスン6からレッスン15までは日本の食べ物、料理を紹介してきます。
今回紹介する食べ物は何ですか？
好きか嫌いがはっきり分かれると思いますが、納豆です。
では、ブログを聞いてみましょう。
納豆。納豆は大豆から作る発酵食品。特有の匂いを持ちます。一般的に納豆というと、糸引き納豆を指し、かき混ぜると、白く細いネバネバした糸が出るのが特徴。醤油または甘じょっぱいタレと和がらしを混ぜるのが主流の食べ方です。匂い、粘り気、味により、日本人の中でも好き嫌いがはっきりと分かれるくらいなので、外国の方はなおさら苦手と感じる方が多いかもしれません。しかし、日本人にとっては身近な食材。日本の旅館に泊まると、朝食には必ず納豆がついてくると思って間違いないでしょう。全国のスーパーやコンビニエンスストアなどで販売され、その多くは四角い発泡スチロール容器3個1パックになっています。簡単に美味しく味わいたいのであれば、白いご飯の上に乗せて食べるのがおすすめです。平安時代、794年から1185年、の文献にその名が見られるほど、長きにわたって日本人に親しまれてきた納豆。大変栄養豊かな食材としても知られています。大豆から作るので、タンパク質が豊富なのは言うまでもなく、腸内環境を整える食物繊維にも富んでいます。さらに、血栓を溶かす酵素や、骨形成を促進するビタミンも摂取できるため、特定保健用食品として認可されているほど。ちなみに、語呂合わせで7月10日は納豆の日です。これは、日本では、七を、七、十を、豆と読むため。勇気のある方は、ぜひ、日本に来た際に納豆を試してみてはいかがでしょう。
さて、今回は納豆がテーマのブログでしたね。
はい。
まあ、ブログには好き嫌いがはっきり分かれると書いてありましたけども、うん、ジェシーさんはどうですか、納豆。
正直私は普通です。嫌いではないんですけど、好きとも言えないですね。でも食べられます。ゆういちさんはどうですか。
まあ、実は大嫌いなんです
そうなんだ。
はい。まあ、リスナーの皆さんの中には納豆が好きな人がいるかもしれませんけども、すいません
リスナーの中には納豆を食べたことがないっていう人もいると思うんですけど、どこで買えるんですか？
はい。まあ、基本的にスーパーやコンビニに必ず置いてあります。
うん、
豆腐とかがまあ置いてある場所の近くに置いてあることが多いかなと思いますね。
ゆういちさんはどうして納豆が嫌いですか？
はい。まずですね、匂いがダメです。
うん、
足の裏のような匂いですね。
まあ確かにちょっときついですね。
はい。まあ、それに僕実はネバネバしているものが苦手なんですよね。
うん、
はい。まあ、まさに納豆は僕の嫌いなものがこう詰まっているっていう感じですね。
なるほど。
はい。まあ、でも実際にインターネットで調べたら、外国人が嫌いな日本食は納豆が堂々の1位でした。
おお。
はい。まあ、2位は生卵だったんですけども。
あ、私も生卵はちょっと。
あ、そうですか。
はい、はい。
まあ、ちなみに日本人の嫌いな食べ物の調査っていうのは見つからなかったんですけども、日本の小中学生を対象にした調査では、一番嫌いな食べ物としてピーマンが上がっていました。
ピーマンですか？納豆は？
ベスト10には入ってなかったんですけども、上位には入っていました。
うん、
このことからも、日本人の中にも納豆が苦手な人は結構いるっていうことがわかりますよね。
そうですよね。逆に納豆が大好きな人もいますよね。 あと健康にもいいって言われてますね。
あ、そうですね。一般的には関東の人に比べて関西の人に納豆が苦手な人が多いと言われていますね。関東と関西だと食文化が違うので、まあ、そういうことも影響してるのかなと思います。もちろん関西の人で納豆が好きな人もいるとは思うんですけども、まあ、傾向として多いんじゃないのかなと思います。
じゃあ関西の人とは気が合いそうですね。
はい、そうかもしれません。はい、まあこのまま僕とジェシーさんがこう納豆は大嫌いだとこういろいろと納豆の嫌なことを話してもまあいいんですけども、今回はちょっと納豆嫌いをどうすれば克服できるかについて話してみようと思います。
あ、納豆を食べられるようになる方法を考えるってことですね。
その通りです。克服方法を考えようということです。
はい、
まあ、やはり納豆はまあ健康にいいので、まあ、どうすれば食べられるようになるのかなという人は結構多いみたいですよ。
うん、別に無理して食べたいとは思えないんですけどね。
まあそう言わずにまあちょっと考えてみましょうよ。
はいはい。
はい、まあ、僕が今からインターネットで調べた納豆嫌いを克服した方法というのをまあ3つ紹介したいと思います。
はい、どうぞ。
まず1つ目が納豆カレーです。
納豆とカレーライス。
はい、まあご飯の上に納豆を乗せてその上からカレーのルーをかけます。まあ、そうするとカレーの匂いが強くてですね、まあ、納豆の臭さというのが気にならなくなるそうです。
ゆういちさんカレー好きだからいいんじゃないですか。
まあそうですね、まあ、カレー好きなのでもしかしたらいけそうかもしれません。
次は
納豆手巻き寿司。
手巻き寿司？お酢のご飯の上に納豆を乗せるんですか。
はい、そして海苔で巻いて食べるんです。まあこう海苔で巻くので納豆は見えないし、まあ、結構美味しいみたいですよ。
へえ、納豆巻きはコンビニとかでも売っていますよね。食べたことはないんですけど。
ああ、そうですね、うん、はい。そして最後の方法というのは納豆天ぷらです。
うん、
はい、まあ、これは実は居酒屋のメニューにあったのを試してうまくいったそうなんですけども、ちくわの中に納豆を入れてそれを天ぷらにするそうです。
ちくわの中に入れるのが大変そうですね。
そうですね、はい。まあ確かにそうなんですけども、揚げてしまうというのはまあいい手かもしれませんね。
うん、今気づいたんですけど、今までこのブログで紹介した日本食と納豆を組み合わせていますね。
あ、
カレー、寿司、天ぷら。
そういえばそうですね。はい、まあ、ジェシーさん、この3つの方法で試してみたいものはありますか。
納豆カレーが気になりますね。これだと匂いとかは気にならなくなりそうですね。
あ、なるほど。
ゆういちさんは。
僕は納豆天ぷらが気になりますね。
あ、
はい、やっぱり揚げてみるとこう匂いが落ちると思うので、まあ、それはやっぱりちょっと食べてみたいなと思います。
あ、なるほど。
はい、それではリスナーの皆さんは納豆を食べたことがありますか。好きですか、嫌いですか。ぜひ教えてください。
コメントお待ちしています。
それじゃあ今回はここまで。
さよなら。
Again at JapanesePod101.comYou'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.